会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密、1月31日までの10回にわたってスペシャルバージョンでお送りしています。題して会社の秘密 NPO スペシャル新しい公共。あなたは新しい公共という言葉をご存知ですか？子育て、環境、まちづくりなどの私たちの身近な分野で市民、NPO や企業などのさまざまな団体が地域の問題に取り組んだり、住民のニーズに合ったサービスを提供するなど、みんなで支え合う仕組みを作っていくことです。この時間はそのような新しい公共を知ってもらうために、その担い手として活動している NPO 法人を紹介していきます。ということで今日はNPO 法人 UD 熊本代表理事の矢壁隆さんと電話がつながっています。矢壁さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、矢壁さん、まずは、UD 熊本、この組織の活動の目的から教えていただけますか？
はい、活動の目的は大きく2つあるんですね。
はい、
まず1つ目がですね、高齢者、障害者等の移動制約者の観光、レジャーなどの外出の促進を目的とした活動をしています。
うん、
で、まあ、それによって全ての人が楽しく過ごすことができる熊本を構築していこうとしているんですね。はい、あと1つはこの観光外出の促進と並行して取り組んでいるのが、まちづくりにおける UD 化の提言ですね。はい、まあ、現在施行されているバリアフリー新法と言われているものには5つのカテゴリーがあってですね、
はい、
建築だけではなくて道路や公園、公共交通機関、路外駐車場など面でバリアフリー化をしていこうというふうに今進んでいるところなんですね。
はい、なるほどですね。で、
まあ、そんな様々なですね、公共民間を問わず、多くの建築施工関係者から問い合わせを受けながらですね、 UD 化の提言をして活動を行っています。
UD という言葉はよく耳にしたり、それから、文字で読んだりもするんですけれども、
はいはい、
ユニバーサルデザインですよね。
そうですね。
このユニバーサルデザインというのは具体的にどういうものなのか、ちょっと矢壁さん紹介していただけますか？
ユニバーサルデザインとバリアフリーっていうのはよく同じような使われ方をすることがあるんですけれど、一言で言うとですね、特定の状態の人たちのに関わらずですね、年齢とか性別、それからですね、障害の有無、それから国籍に関わらず、みんなが、安全に安心に物が使えたり、そこで暮らすことができるようなデザイン全体の話をユニバーサルデザインっていうんですね。
なるほど。とバリアフリーというのは、
バリアフリーというのはですね、このユニバーサルデザインっていうこの概念の中に含まれる方法論の一つなんですね。
はい、
もちろんバリアフリーであることっていうのもユニバーサルデザインの中に含まれる考え方の一つですね。
なるほどですね。はい、矢壁さん、そもそもですね、この UD 熊本、どんなきっかけで結成されたんでしょうか？
これはですね、今からもう20年ほど前になるんですが、私どもの仲間のですね、一人の車椅子ユーザーがですね、外出のために車椅子の対応トイレがどこにあるかのマップを作ろうとして始めたのがきっかけなんですね。
なるほど。
当時はまだまだ今のように車椅子の対応トイレっていうのが外にはなかったので、そもそも外出するにはトイレの場所を知っておかなきゃいけなかった時代があるんですよ。それが始まったのがきっかけでですね、今では法の整備や社会の理解も深まりましたので、トイレがなければ外出できないっていう段階から、今度はいかに安心して観光やレジャーなどの外出が楽しめるかっていうふうにステップを進めてきたわけですね。で、これ平成18年に NPO 法人として認可を受けましたので、今年で7年目を迎えることになります。
多目的トイレとかね、いろんな、使いやすそうなものって増えてきてますよね、徐々にですけれどもね。
はい、もうそこはですね、随分進んで、安心して外に出れる環境は整ってきつつありますね。
それから、これまでの活動ですけれども、具体的には、どういう活動でどんな実績があるんでしょうか？
はい、先ほども申し上げましたけど、全体大きく2つあります。で、1つ目 その観光の促進なんですけれど、これは熊本県内各地の観光地のですね、ユニバーサルデザインの状況を調査をして、その情報をガイドブックやホームページで、発信をしていく。また、 その今度は観光地におけるサービスを提供してくださっている方々に対するですね、おもてなしのための講演や講習、そんなものも行っています。で、まあ施設の整備ですね、ハードの面だけをこう指摘をしていくということを目的とせずにですね、そこにいるお店の人たちのそれを補う人の手、ソフト面での対応の重要性というのに重点を置いた活動をしているところなんですね。
なるほどですね、
はい、であとはその観光客の皆さんにのみ情報を提供するんじゃなくて、先ほど言いましたように、サービスを提供する側の方にもこう丁寧にアプローチしながらですね、この高齢者であるとか障害者であるとかっていうこの移動に制約のある人たちがちゃんと経営に寄与するマーケットとして成立しているんだってことも説明するように心がけているところですね。
なるほどですね、
はい。で、まあ、2つ目なんですけど、その街づくりへの UD化の提言に関してはですね、もちろんその障害者当事者団体として提言も行うんですけれど、単にこう主観的な意見を述べるだけじゃなくてですね、これに関しては日本福祉のまちづくり学会という学会もあってですね、さまざまな今検証や研究というのも進んでますので、
はい、
そういう最新の情報をもとにですね、学術的な根拠あるいは医学的な根拠のあるような提言というのを行うようにしているんですね、
なるほど。
これはもう民間公共問わず、本当に地元の小さな飲食店さんから大きな規模の予算の公共工事まで私たちがお手伝いを今させていただいてます。一番気をつけているのは対話がしやすい環境を作っていくっていうことですね。その関係者の皆さんとですね、
なるほどですね、
はい、気軽な相談相手でありたいというふうには思ってます。
なかなかそういう相談をしようと思ってもどこの誰に聞いていいのかもよくわからないっていうのが確かに今まであったのかなっていうのは感じますね。
そうですね、もちろん先輩方々のですね、たくさんの今までの活動っていうのもあるわけなんですけれど、とりあえずこの人に聞いとこうかっていう気軽な相談相手っていうのがなかなか少なかったのかなというふうに思ってますのでね。
そういった活動が積み重なりましてですね、昨年大きな賞をもらわれたんですよね。
はい、もうこれはちょっと身に余る賞でしたので、私たち自身もびっくりしたんですけれど、今年度ですね、平成24年度のですね、内閣府バリアフリーユニバーサルデザイン推進功労者表彰、内閣府特命担当大臣表彰優良賞という大きな賞をいただきました。
これ
で、昨年の12月にはですね、内閣府の総理大臣官邸において受賞式と祝賀会にも出席をさせていただきました。はい、
これはちょっと活動が認められたというところでは嬉しい話題ですね。
これは本当に私たちというよりも私たちのこう活動をずっとこう支援してくださっている方々がたくさんおられますんで、そういう方々がその活動を認められたんだというふうに思いますし、私たちがただ代表して、受け取りに行ったというふうに考えてるんですね。また、この賞が大きいだけにですね、この賞を受賞されてきた皆さんのこともありますし、この賞の重みっていうのを怪我すことのないようにですね、今後活動していかなきゃいけないっていう、こう責任感の方がずしんとこう重く感じますね。
たくさんの方がいろんなサービス、それから情報を、ね、利用されていらっしゃるわけですけれども、これまでいろいろ活動されてると思いますが、はい、もう最も印象深い思い出に残るエピソードというのはありますか？
そうですね、いろんなところから先ほどおっしゃっていただきましたけども、問い合わせがあったりしてですね、お手伝いをすることがあるんですけれど、印象深いエピソードとしてはですね、ある日お電話をいただいたんですね、年配の女性からお問い合わせのお電話をいただきました。その方のご主人がですね、糖尿病の合併症からこう片足を切断されておられてですね、それ以来こう家に引きこもりごちになってしまったと。だんだんこう家にずっと引きこもりですので、イライラをしたりですね、奥様にもちょっと辛く当たるようなことになってきたと。ただもともと明るくて活動的な人だったんだということでですね、ご相談があって、で結局問い合わせの内容っていうのは、そういう車椅子の状態でも安心して利用できる温泉施設はどっかないだろうかというようなことだったんですね。もともと温泉好きなご主人だったということですね。 で、まあ、実はもう現在では熊本県内に多くの温泉施設がありますがですね、その中でもたくさんの施設が車椅子に対応した家族湯や浴場施設を持っていてくださったりするんですが、ただそれが当事者の方々があまり情報としてお知りになってないんですよね。
あ、
ですので、まあ、その時のお話をじっくり聞いてですね、しばらく外出もされてないということや、あとはお手伝いされるのが奥様だ、奥様自身もご高齢でいらっしゃるということも考えて、まあ、その時は比較的設備が整っている日帰りの家族湯ですね、ご紹介をさせていただいたんですね、
はいはい、
そしたらその電話切ってわずか数分後に今度はご主人本人からお電話いただきまして、いやそんな施設があるとは知らなかったんだと、
はあ、
で自分はもうこうやって足が不自由になってしまったから、好きな温泉にも行けんとばっかり思うとったと、なんかこう前向きにやっていこうという希望が湧いてきたんだという話なんですね。でさらにこう欲が出てきたので、日帰りじゃなくてこう宿泊もできるようなあの温泉もないだろうかということで、話がこう大きくこう
欲も出てこられて、広がっていってるわけですね、そこでね。
そうなんですね、で結局最後にお電話かわられた奥さんもですね、最初にお電話かけて来られた時とは声が打って変わって明るい調子になられてですね、本当にあの喜んでおられたんですね。そもそも観光やレジャーっていうのはあの生活に必須の条件じゃないんですよ、だけどこう人生において重要なエッセンスであるとは思ってるんですね。その時はこうやって、人に希望をもたらしたり生きる力にもなったりしていく時間なんだと思ってます。
確かにそうですよね。我々もそうですし、なおさらね、なかなか外に出づらい状況状態にある方だったらなおさらでしょうね。
そうなんです。やっぱりこう思い浮かべてみて、今まで面白かった楽しかった経験を振り返って考えると、だいたい遊びに行った記憶でしょ。
そうですね、確かにね、残ってるのはね。
そうなんですよ、その経験がなるべく大いに越したことはないと思ってるんです。
なるほどですね、
はい。
池上さん、最後にですね、UD 熊本として皆さんに PR したいことってどんなところがありますか。
あ、はい、皆さんにぜひご紹介したいのはですね、私たちの活動はこう様々なこう行政からの支援だけじゃなくてですね、多くの会員さんからの会費によって支えられてるんですね、で、今後も活動を続けていくためにも、ぜひこう会員に、ご参加いただけないかなっていうのが一つなんですね。でこれはまあ財政面からの支援ですけれども、年間一口1000円でお受けしています。またどちらかというとこちらお願いしたいのがですね、実際の活動に参加をしていただくボランティア特派員さんっていうのがあるんですね、これはもう、ご自身がお住まいの近くでもいいんですけれども、県内の観光地や飲食店などのですね、バリアフリーやユニバーサルデザインの状況の取材の協力をしてくださる方、そういう、こう一緒に活動してくださるボランティア特派員さんも募集してます。
それというのは、例えば簡単にね、自分の家の近所にはまあ、こういう観光施設があって、すぐお隣にはこういうレストランがあって、そういう体制が整っているようなところがあれば、そういうところを紹介するということですか。
そうなんです。だからもう自分で遊びに行ったついでにですね、ここは車椅子大丈夫じゃないと思った時にご紹介いただけるような、取材の方法とか必ず私たちの方で、レクチャーもしてますのでですね、みんなで一緒にこういい情報を集めて、ホームページで発表していこうというふうな活動もしてます。
さて、そのホームページなんですけども、ご覧いただきますと、もう大変県内のいろんな行きやすい場所、そういう場所をたくさん紹介してありますので、そういった情報だったらば、今日我々もね、日常の生活の中から情報提供とかできるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん、まずはホームページなどご覧いただきまして、ご協力可能という方はお願いしたいと思いますね。
よろしくお願いします。
はい、ということで今日は、NPO 法人 UD 熊本をご紹介しました。お話を伺いましたのは、代表理事の矢壁隆さんでした。矢壁さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、会社の秘密 NPO スペシャル新しい公共でした。